この時間は山よもやま話をお送りしています。今日もゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんです。久保田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日急にまた寒くなりましたね。
そうですよ ね、
ねえ、
うっすらとね、はい、屋根に雪が積もってましたよね。
やっぱり
積もるほどじゃないです。うっすらとね、はい、あの粉砂糖をかけた程度の、
なりましたか、ね、なんかそうなるとまたあの凍ってるね、氷瀑だったりとか雪山とか行ってみたくなりますけれども、まただんだんと暖かくなるということで。
そうですね、はい、先週1日だけ冷え込んだ日があったんでね、あのもみじ谷にご紹介されましたよね、
はい、
先週、
で
行ってみたんですけど、はい、まあ、全く氷なんか全然ないです。
あら、そうでしたか。
だから1日ぐらい冷え込んでもね、はい、これダメですね。も
うそうですか。
今年も無理じゃないですか、ね、
無理ですかね。ちょっと今日、昨日の夜から今日にかけてですからね、2日ぐらいじゃちょっと難しいかもしれませんけどね、
う
ん、
そうですね。
まあ、今日ご紹介いただくのは、まあ、あの割と冬に登られることも多い大阪の、
ね、
はい、金剛山をご紹介いただくということで、非常に有名な山ですね。
そうなんですよ、有名すぎてね、ここで紹介していいかどうかって迷ったんですけど
いえいえいえいえ、はい、ぜひともご紹介いただきたいと思いますが、私もあの一度だけしか登ったことがないんですね。有名なんですけどなかなかね行く機会が、
まあ、そうですね、はい、この辺からだとちょっと遠いですもんね。
そうですね、大阪の中でもちょっとね遠いところにありますけれどもまあでも非常にルートもたくさんあるというね、あの人気の山なんですが、まずはちょっとこの金剛山についてご紹介をいただきたいと思います、
ね、もう皆さんご存知だと思いますけども、金剛山というのはあの一つの山の名前じゃなくて、
はい、
3つぐらいピークがあるんですけどね。
あ、そうでしたか。
そのピークの総称になってますね、
そうなんですね、あの六甲山みたいな感じ。
そうですね、
ですね、金剛山系になるということでしょうかね。
そうです、そうです、で、はい、その3つのピークというのはですね、一つは葛城岳。
葛城岳、
ここがあの最高峰で1125メートルですね、はい、でそれ以外に大日岳、うん、これが1094メートル、
はい、
でもう一つが湧出岳という、
湧出岳、はい、
水が湧き出るっていう、湧くっていう字と出るという字とですね、
は
い
は
い、で湧出岳と、うん、これが1112メートルですね、はい、この3つの総称が金剛山ですね、
うん、そうなんですね。ちょっとそれは実は私は知りませんでした。登ったことがあると言いながら総称でということなんですね。でも非常になんかあの名前からするとあの由緒正しそうなこう修験の道だったりとか、なんかそんな感じのする名前の山ですよね、
そうですね、うん、もうこの番組でも何度か修験の山をご紹介 しましたけども、はい、ここがもう本家本元と言っていいですね。
そうですか、本家本元、そうなんですね。やっぱり何か史跡であったりとか神社仏閣が多い、
ね、
ということですかね。
その修験道の祖のですね、始めた父との縁の行者がですね、はい、ここで修行したということですね、
なるほど、そうなんですね。私も登った時に行きましたけども、なんか神社もありましたね、確か、ね、
はい、あの葛城神社っていうのがありまして、でその縁の行者がですね、はい、そこで開山したんですけども、はい、最初作ったお寺が天保林寺というお寺をですね、
はい、
その山の上に作って、
ええ、
でほぼ同時にですね、その葛城さんでその縁の行者の、はい、が信仰してた神様を祀ってですね、作った神社が葛城神社ですね、
はい、葛城神社がこれはほぼ同時期に、
そうですね、
作られた、
どのぐらいちょっと後だと思うんですけども、うん、ちょっと正確な年数知りませんけども、うん、まあ、ほぼ同時にお寺とですね、はい、その神社を作って、まあ、神仏集合のね、はい、場所ですね。
そうですね、これは作ったのは縁の行者ではない、
いや、あの葛城神社も縁の行者が作ったということになってますね。
そうなんですね、はい、あの修験道を歩くだけじゃなくてこうやって神社であったりお寺であったりも作っていってたんですね。
そうですね、もう7世紀の話なんで、
はい、
ずいぶん古い話ですけどね、
そうですよね、なるほど、
そうで、ね、で実はその葛城岳の山頂の 最、はい、あの最高地点ですね、はい、1125メートルの場所には入れないんですよね。
あ、そうでしたか、ね、はい、
で葛城神社の本殿の裏で立ち入り禁止になってるんですよ。
あ、でもこれ神域になってるということなんですね。結構でも大きな神社ですよね
今は。そうですね、あの結 構新しく、いつだったかな、昭和になってからだったかな、再建した建物ですかね、
はい、ああそうだったんですね、結構立派な、
そうですそうです、
ね、神社がありますけど、じゃ あ, あの最高峰は表示が標識はありますけれども、最高峰じゃここではない、
そうなんですよ、
で標識のところではないということ、
まあ、一般的にはその国見城っていう後ろがあった跡地の国見城跡の山頂広場ってありましてね、はいはい、あの時計と三名の看板があるところですね、そこがまあ一般的な山頂だと言われてるんですけどね、
そうでしたか、ずっと私てっきりここが山頂だと思っていましたけれども、はい、あの皆さんね、ここなんかカメラが、ライブカメラが、
そうですそうです、
あるところですよね、はい、山頂 の, あの付近で皆さんお写真を撮られている場所という、
ね、その場所ですね、はい、あれが山頂広場で、うん、だから山頂に一番近いのがその葛城神社ですね、だから神社の前行ったら山頂って看板もありますんでね、
はい、あそうでしたか、はい、
最高点じゃないんですけど、はい、神社の前にもあの山頂っていうことで、
はい、
記念写真撮れるようになってます、
あなるほどそうなんですね、まあ、そういった神域が、まあ、中に含まれているということで、あの先ほど葛城岳っていう名前で、ね、おっしゃってましたけど、大阪の山っていうとなんか泉葛城さんとかありますよね、葛城っていうのなんか、
ね、あの実は、ね、山と葛城とか金剛山とかですね、はい、あの辺の山全体をね、葛城さんって呼んでたらしいんですよね、大昔は、
あ、まあ、つながっていますもんね、
そうですね、尾根伝いにね、ダイヤモンドトレールっていう
のが、はい、言いますね、
つながってますんで、
で
もともと葛城ってのはその奈良の奈良側にいたその豪族ですからね、はい、その辺の場所の名前とその豪族の名前と全部一緒ごちゃになって、山もですね、葛城さんということになってたようですね、
はい、そうなんですね、泉葛城さん、山と葛城さんもそこもまあ山系の一つというふうに捉えられていて、
そうですそうです、はい、でこの3つの山頂はすべて実は奈良県に属してましてね、
大阪の山だと思ってたんですが、
いやよく大阪の最高金剛山って言いますでしょ、
言いますよね、はい、
ところがそのピークはですね、3つとも奈良県なんですよ、
なんかちょっとこれは意外な感じですね、あそうでしたか、
で、はい、ただあの大阪の最高地点ですね、最高峰じゃなくて、
最高峰じゃなくて
最高地点はその金剛山 の,、あのロープへ上がってすぐぐらいのところにね、1056メーターの地点がありまして、そこが大阪の最高地点なんです
、
で最高地点があるから、はい、金剛山を大阪の最高峰って言ってるんでしょうけども、はい、正確にはちょっと違う最高峰じゃないですね、
そうでしたか、そうでしたか、はい、ちょっとこれはちょっと初耳でございましたけど、まあまあでも大阪からね、あの行かれる方も多いですし、大阪の本あのガイドブックにもたくさん載っている、
ね、必ず載ってますから ね
山ですのでね、はい、非常に人気の山ということで、なんか毎日登山されてる方も結構いらっしゃる、
すごいですね、あそこ看板があって、最高で1万回とかいう人いるんじゃないですかね、
1万回、何年かけて、
何千回とか、いや1日に何往復してる人もいるらしいんでね、
あそうですか、
で麓の駐車場をね、あの月間じゃなくて年間契約してね、で毎日その、
登って降りて登って降りて、まあ、まさにこう修験道のね、あの山というふうなこともありますから、そんな気持ちも持ってらっしゃるのかもしれないですね、そうなんですね、ちょっとあの話戻しますけれども、まあ、本来の山頂は、葛城岳の中にあって、今はまあ山頂広場が国見城跡というところとおっしゃってましたけど、これ神社仏閣だけじゃなくてお城でもあったんですね、
その後南北朝の時代になって、あの有名な楠木正成のお城がですね、その辺の尾根と金剛山の山頂だけじゃなくて、あの麓からですね、いくつか砦とかお城があったんですね、
もうこの辺りっていうと楠木正成の名前が本当によく聞かれますよね、
そうなんですよ ね
大阪の山っていうと、
なんといってもその、太平記でもう有名になりましたんでね、もうその地元の千早や赤坂村ではですね、その楠木正成関連の史跡が結構多いですね、
そうなんですね、ここもその一つということで、
そうですそうです、
はい、これ歴史としてはその縁の行者は出てくるし、楠木正成も出てくるしということで、 ね、非常にあの歴史のゆかりも深い場所なんですね。さあ、そしてあの人気の山ということもあってコースもすごくたくさんあるということで伺ってるんですが、
もう地図を見るともう、四方八方から登山道がありましてですね、これ数えるのも大変なぐらいで、まあ少なくともあの東西南北で20以上のね、
そんなに
もしかしたら組み合わせによっては30ぐらいのルートがあるんですけども、
そうですか。じゃ飽きないですよね。確かにそれだったら何千回、ねね、あの登られる方がいらっしゃるというのも腑に落ちるような感じですよね。そうなんですね。であのポピュラールートっていうのもやっぱりあるんですかね、
はい、
そしたら、
はい、大阪側の地元のですね、千早赤坂村の推薦ルートっていうのがありましてね、この一つがあの千早本道という道でして、はい、これはずっと尾根伝いにですね、もうほとんどその木の階段がある道なんですけどね、で結構道幅も広くて、で最もそこの道が登山者が多いんですよ、
千早本道、
千早本道ですね、これは登山口からだいたいコースタイムでは1時間40分ぐらいです、でそれに次いで多いのがですね、バスでもうちょっと終点まで行ってですね、ロープウェイ前バス停っていう終点のバス停があるんですけども、そこから念仏坂という坂を登るんですけどね、これがだいたい頂上まで2時間ぐらい、この2つがですね、その千早赤坂村の推薦ルート。
あー、なるほど、そうなんですね。で
それ以外にいっぱいあるんですけどね、実はあの金剛山って大阪特にそうなんですけど、私有地は多いらしいんですね。
あ、そうなんですね、
ですからそれその2つ以外の道は あんまり指導票もなくてですね、ガイドブックでも載ってることもあのガイドブックも本によっては載ってるんですけども、基本的には村としては、強くは推薦しない。
なるほど、まあ、私有地ですから、ね、勝手に入るわけにはいかないというのもありますもんね。そうなんですね。
ということで、こういうラジオでもおすすめという場合はですね、その2つの道
これがまあポピュラーでおすすめの場所ということなんですね、あの非常に山系がね、あの大きな山ということになりますから、やっぱりルートもかなり多くなるわけですよね。
そうですね。
でも私有地もあるので気をつけてほしいということですね。さあ、あの三田からちょっと遠い場所ではありますがアクセスはいかがですか。
あの今まで実は電車で行ったことしかなくて。
あ、そうなんですね、
で今回初めて車で行ったんですけどね、で電車で行く場合はですね、もう河内長野駅まで行って、そこからバスに乗り継いで、新三田からトータルでだいたい2時間半ぐらいかかるんですよね、登山口までね。
これ、先ほどおっしゃった千早本道本道のコースタイムよりも長くかかっちゃう。
同じぐらい
行くまでにそれぐらいかかっちゃう。
行くまでの方がかかってしまう
、
でそういうこともあって、今回初めて、車で行きましてですね、車で行くとだいたい3だから1時間40分ぐらいですね、登山口まで。
ぐっと短縮ですね、1時間ほど短縮になるということなんですね。駐車場も結構ありますよね、
駐車場があのその登山口に2か所か3か所と、でロープウェイ前のバスの近くにもあの府立の駐車場がありますんでね、車で行ってもいいかもしれないですね、こっちからだったらね。
そうですね、まあ、ちょっとコロナ禍にあるのであんまり、ね、満員電車でこう移動するというのもなかなか大変なこともあるかもしれませんが、電車だったら河内長野駅でこれ近鉄になるんですかね、
南海ですね。
あ、南海ですね、失礼しました。南海 でバス乗り継ぎになるんですね
そうです、そうです。
それはなかなか大変な。
富田林でも行けるんですけど、河内長野の方がどうだったかな、便利かな、バスの便数が。
そうなんですね、じゃあちょっとこれはもう必ずあの、ね、時間時刻表をちょっと照らし合わせながら、
そうです、ね、
電車で行くんであれば行った方が良さそうですよね。でも車であれば、まあ、それよりも1時間ほど早く行くことができるということですから、高速だと何になるんですかね、使うとしたら。
中国自動車道で豊中で一旦降りて、で阪神高速に乗り換えて、で南大阪線でしたっけね、あの三宅っていう、 出口で出て、そこから30分ぐらいですね。
あ、でも下道を30分ぐらいだったら結構
早く、うん、結構、ね、便利ですよ、
ね、そうですよね。意外に私遠い遠いと思ってましたけれども、意外に車であれば手軽に
行けそう
な山ということですね。わかりました。では後半は実際に歩かれたルート見どころも含めてご紹介いただきたいと思います。
はい、
後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、金剛さんご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先ほどコースのお話を、ね、していただいたんですけど、もう一個有名なコースが、ポピュラーなコースがあるということで、
ね、大事なコースを、
はい、大事なコース
抜けてましたけども、ダイヤモンドトレイルですね。
そうですね、ダイヤモンドトレイル有名ですが、はい、
これがどうもね、今年で開設50周年になるそうなんですよ。
あ、そうなんですね。はい、
なんか募集してましたね、記念の、ね、はい、ロゴマークを。
そうなんです
ね、今月末ぐらいまで締め切り。
もうちょっと今から作るのなかなか厳しいかもしれませんけれども、ダイヤモンドトレイル、どこから、
ね、これは大和桂木さんからずっと尾根伝いに、続いている、まあ、トータルで45キロぐらいの道なんですけどね、はい、北から行く場合は、水越峠まで、うん、車で行って、はい、でそこから登る、うん、かですね、
はい、
で南から行く場合はその念仏坂を上がったら伏見峠って出るんですけど、そこからが大トレの道ですね。
はい、なのでそこから登っていくというのも一つですね。
そうですね、
ダイヤモンドトレイル本当非常に綺麗な整備された道ですもんね。
ちょっと木の階段が多いのが難点ですけ
ど。まあでも歩きやすいですし、道迷いもしないところですし、
それ もう指導表も、もうバッチリあるしね、間違いないんですけどね。
はい、そうですね。そして45キロということですから、まあ、1日で、ね、歩くのはなかなか大変かもしれませんが、分割して、
そうですね、
歩くというのも
3つぐらい、ね、分けてね、
それもまた楽しいですよね。はい、ということで、まあ、先ほどの、千早本道、そして、念仏坂のルートで、またダイヤモンドトレイルのルート、これが、まあ、ポピュラールートということでご紹介いただいたんですが、今回は久保田さんはどのルートを歩いてこられるんでしょうか。
ね、今回上りに使ったのはですね、はい、その金剛山登山口の近くから、
はい、
一番多い、さっきご紹介した千早本道という尾根道の北側ですね、
はい、うん、はい、
谷筋に当たるんですけども、高畑道という道を上がりました。
高畑道、はい、これはなかなか珍しいルートですか。
そうですね、うん、どうもここも私有地を通るらしくて。
あ、そうだったんですね、はい、
指導表なんか全くないんですよ、
はい、
ですからそのいや地図には載ってるんですよ、ハイキングマップにはちゃんとコースとして載ってるんですけども、はい、歩き出したが道の中にはあまり指導表がない道ですね。
はい、その高畑道というところを上がって行かれた。
そうです、
はい、で下りは、
で下りは、はい、一番その登山者の多い千早本道を下ったんですけどね、
はい、なるほど、そうなんですね、はい、でこれは、先ほどおっしゃった千早本道のさらに奥、北側、
うん、北側ですね、はい、谷筋を上がるんですけども、これ登山口に駐車場がありましてね、
はい、
まあ、何箇所かあるんですけど、一番その高畑道の登山道に近い駐車場が、はい、松政さんっていう豆腐屋さんがありましてね、その豆腐屋さんのすぐ横が駐車場になってるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
でそこの駐車場まで行って、もうすぐですね、登山口まで、はい、
これ松政さんの豆腐屋さん、
ね、金剛山の、ね、伏流水を利用して豆腐を作ってるお店でしてね、
美味しそうですね。買われたんですか。
あ、帰りに、ね、買って帰りました。
あ、お味どうでしたか。
いや、本当豆の香り、大豆の、ね、味が濃くて、
はい、
ずっしり重いんですよね。
はー、そうですか。
一丁って別に重さで決まってるわけじゃないらしくて、
まあ、確かにスーパー行っても一丁みんなバラバラですもんね。
そうなんですよ、
大体、はい、
この一丁はずっしり重いですね。なんか立方体みたいな感じでね。
絹越しですか。
もう両方ありますよ、
はい、
2種類買って帰って、 絹ごしなんかもそのまま食べたら本当もう美味しい。
あ、いいですね。湯豆腐なんか、
湯豆腐ももちろん ね、いいですね。
あ、そうなんですね。金剛さんの伏流水を使っている、
はい、で創業がね、うん、1777年って書いてありましたね。
結構歴史のあるところなんですね。
そうなんですよ。
あ、なんかこのお豆腐屋さんの話聞いただけでここから登ろうかなっていう気に
駐車場もね
思わずなってしまいますけれども、はい、
で行った日が日曜日だったんで、あの駐車場ほぼ9時に着いたら、はい、ほぼ満杯。
どれぐらいの数止められそうなんですかね。
結構広いんですよね。
あ、そうなんですね。
50、60台、
え、そんなに、
うん、もっと止められるかな、はい、ちょっとすみません正確な台数じゃないんですけど、あの広い駐車場があります、
はい、
でお豆腐だけ買いに来られる方もいらっしゃるんで、
あ、まあ、もちろんそうですよね、
はい、たまたま行ったら出てくる車もありましたからね。
あ、なるほど、そうなんですね。
でその松松さんの駐車場に止めて、はい、ちょっと北へですね、はい、10分ほど歩きますと車止めがありまして、はい、で指導票がないですからその車止めから右手に入る、はい、東側にね、
うん、
はい、でそうすると谷沿いにですね道がありますんで、
はい、これは迷わずにここに久保田さんは、
う
ん、
はい、何回も来てるんでね、
あ、そうなんです
ね、もう迷わないんですけども、だから指導票がないからちょっとその地図とあのコンパスを持って行った方がいいかもしれないですね、はい、初めての人はね。
そうですね、分かりました、まあ、入り口はその車止めから東側のところから行くと谷筋に入ることができるということ。 そこは道としてはちゃんと道はある、
はい、はい、しっかりした道、
しっかりした道があるということなんですね、はい、分かりました。じゃあこれずっとあの谷筋の道を上がっていくような形になるんですかね。
前半ちょうど半分ぐらいが谷筋 で、はい、で半分後半がですね、あの尾根に取り付くんですけど、
はい、
その尾根に取り付かないでずっと谷筋をそのまま行く道もあるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、バリエーションルートですけどね、それがツツジオダニっていう道で、
ツツジオダニ、はい、
3年前にあのその道を通って上がった時はですね、それも2月の初めだったんですけども、はい、滝が2つぐらいあるんですけどね、うんうん、それが凍ってましたですね。
あ、そうですか。じゃあここも氷瀑するポイントなんですね。
そうですね、でもね、あくまでバリエーションルートなんで、強くはおすすめできないんですけどね。
ちょっとじゃあルートも不確かなところも不鮮明なところもあるということ。
そうですね、結構ね、あの辺ね枝道が多いんですよね。
そうですね、なんかツツジオって名前ついてますけどツツジが咲くんですかね春。そういうわけではない。
その季節に行ったことないんですけど、あんまりそういう話はなかったですね。
そうなんですね、まあ、でも滝の方がじゃあ有名な。
そうですね、氷瀑見に行かれる方はここ通る人が多いですね。
わかりました。これがまあ谷筋そのまま行くとということですから、
そうですそうです、
ここから途中に、尾根筋に上がっていく
い、ね、はい、それもね分岐には標識ないです、
はい分岐標識なし、はい、
丸太を組んだような橋があって、それが目印なんですけど、
丸太を組んだ橋、はい、
でそこで左の方へ行くと、だから地形見てると分かるんですけどね、
はい、
だから初心者の方が行くとちょっと迷う、いやかなり迷う、
かなり迷う
かもしれない。
なるほど、じゃあもうコンパス地図持っていくか、もう経験者と一緒に行くか、
そうですね、
っていうのがまずあるということなんですね。分かりました。道としても歩きやすい道なんですか。
はい、まあ、裏道といえば裏道なんですけど、それでも金剛山ですから、はい、結構たくさんの人が歩いてますんでね。
ああ、そうなんですね、分かりました。じゃあ谷筋を越えて今度その分かりづらい分岐を曲がって尾根筋に出てということですね。
そうですそうです、
はい、尾根筋の方も歩きやすい、
ね、もう林の中の道で、
はい、
これもねただ枝道がいっぱいあるんでね。
あ、ここもですか。
迷うかもしれないですね、どの道通っていいか。
あ、そうです
か。で結局でも上に行けばですね、だいたい尾根に行きます
ので、まあまあ尾根伝ってっていう感じで行く
と、どの道通っても、はい、まあ、最終的にはその到達できると思いますけどね、
はいはい、これ大体どれぐらいかけて山頂まで
コースタイムではですね、はい、登山口から頂上まで1時間50分
1時間50分、はい、ということは、まあ、他のルートとそんなにさほど差はないということなんですね。はい、でそこから今度は、千早本堂を下っていくということですね。
そうです
これでも登ってこられる方が多かったんじゃないですか。そしたら
すれ違いが、うん、ほとんどの方がその本堂を登りますんでね、ただすれ違いで簡単にできるぐらい道幅が広いんで、うんうん、はい、そんなに問題ないですよ。
問題なく
すれ違いは、
はい、降りてこられて、これは千早本堂から降りて登山口からその松本さんまでっていうのは結構距離あるんですか。
松本さんね、
はい、
いや登山口から松本さんはもうすぐ、
はい、あ意外に、はい、
100メーターぐらいかな。
あ、そうなんですね。そんなところに降りてくることができる、うん、ということなんですね。わかりました。どうでしょうか、行かれたのが、
1月31日、
ね、はい、行かれたということで、雪なんかはどうでしたか。
で雪はうっすらとですね、頂上付近まで来ると、はい、残ってる程度で、はい、積もってはないんですよね。
そうですか。結構、ね、雪山でスノーシューとか、まあ、スノーシューまで行かないかな、まあ、以前履いて登られるって方も、ね、うん、そうですね、多い山ではありますけれども、
例年だったら愛禅が必ずいる、ね、季節なんですけど、結局上りも下りも愛禅つかなかったんですよ今回は。
そうでしたか。あんなに、ね、寒い寒い冬が来るって言っていましたけれども、1月末ではあまり雪がなかった
そうですね。まあ、あの日は昼間は結構気温が高い日だったんでね、
そうだったんですね。まあ、でもこの中今回は高畑道を通って、まあ、行かれたということですけど、見どころとしてはどんなところが良かったですか。
ね、やっぱり頂上まで近づくとね、霧氷が残ってるんですよね。
あの雪は下にないですけれども、上には霧氷、
木には霧氷がまだ残ってまして、
いいですね。
は
い、
で北斜面が真っ白ですね、霧氷で。
あ、素敵、いいですね。お天気良かったんですかね、行かれた時。
平地は晴れてたんですけど、金剛山はちょっと午前中は雲がかかってたんですよね。
はい、
で時々晴れ間ができるって感じですね。
でもじゃあちょっと青空見えながらの霧氷。
そうです、そうです。
映えますよね、青空にね。そうなんですね。はい、その他いかがでしたか。
で何といってもその山頂広場からの展望なんですけども、はい、西側がずっとと見渡せるんですよね。
はい、
だから大阪湾の方とかが見える、
はい、
うん、本当にあの山頂広場の展望がいいですね。
はい、この日ちょっと雲がっておっしゃってましたけど、遠くまでかなり
見えました。ね、ちょっとボケてたんですけどね。
ちょっとまあ霞もありつつでも展望が良しということですよね。はい、そして他はいかがですか。
で今回はちょっと寄らなかったんですけども、その葛城神社とか、
はい、
天保臨時とかですね、その史跡をゆっくり本当は、
はい、うん、
見てもらった方がね、
はい、
いいと思うんですけどね。
そうですね、はい、ここも本当に歴史が古い場所ということで、ね、この辺りも見どころになるかと思いますけれども、今回は目的としては何が。
今回はね、やっぱり雪の道はあまり歩いてなかったんで、本当はアイゼンを今年初めて使おうと思って行ったんですけど、それは意外に雪がなくて、
はい
はい、無氷だけだったですね。
はい、そうだったんですね。他に見どころとしておすすめの場所であったり何かありましたか。
ね、車で行ったということもあって、山を降りてからですね、はい、楠木正成の生まれた場所に行きましてね。
あ、そうなんですね、生誕の地。
これが、はい、立派な石碑がありましてですね、
はい、これ結構近くになるんですかね。
車で登山口から15分ぐらいですかね、
はい、うん、これ千早赤坂村なんですか。
そうです、 まだ同じ村の中ですね。
は
でその近くに、はい、クスノキホールっていう立派なホールもありましてね、
はい、
そのホールの駐車場が広いんですよ、
はい、
でそこに停めさせてもらって、
うん、
でその近くに石碑だけじゃなくて、水仙の丘っていう、
はい、
水仙の綺麗なところがありましてね、でその水仙を見て、
はい、
それから道の駅がありましてですね、
はい、
千早赤坂道の駅と、これがねキャッチフレーズが日本一かわいい道の駅というキャッチフレーズなんですよね。
なんかすごく小さな道の駅ですよ ね。
ですからその敷地だけだと車がすぐいっぱいになるんでね、その横のクスノキホールの駐車場をお借りして止めてるんですけどね、
そうなんですね。まあ、そういった飲みどころもありつつ、あの水仙1月末でもう咲いているんですかね。
1月のもう初めから咲き始めるみたいですね。
そうなんですね。私てっきり春に咲くものかなと、なんか2月暖かくなってからかなと思ってたんですが、
ね、はい、冬の季語ですね。
冬の季語なんですね、冬の花ということで、じゃあもういい感じに咲いて、
ちょうどいい感じですね。
いつぐらいまで見られそうなんですかね。もう終わっちゃいますかね。
もうね、2月の中旬ぐらいまでですかね、はあ、下旬までかな、ギリギリね、
そうですか、は
い、でそこ行って初めて気がついたんですけど、その水仙の丘の近くにね、はい、赤坂古道の看板がありましてね、
赤坂古道、はい、古い道
の、
はい、
どうも昔はその辺りから金剛山登ってたみたいなんですよ。
それは地図には載ってないですか。
載ってますよ、点線っぽい道で、
点線、破線ですね破線ルートがあるということ で
そこが本来 の、 その昔から の、 とあの金剛山の登山道で、近くにあの神社がありましてね、竹見まくり神社っていうあの古い神社がありまして、そこにあの金剛山までの潮汐がね、66丁という潮汐が残ってるんですよね。
結構長いですね、66丁ね。
そうですね、7キロ弱ですね、
はい、
そこから登ったのがその昔の登山道 で今その地元の方々がですね、はい、その潮汐を復活させようっていう動きをされてるみたいですね。
そうなんですね。じゃあこれまたあの金剛山登るときに一つ楽しみが。
そうなんですよ、あのいつかねその古道を登って金剛山まで行ってみたいと思ってるんですけどね、
そうですね、楽しみですね。これが、この楠木正成公の石碑 の、
あの生誕地の近く、
生誕地の近く
から、はい、あの登り始めることができるんです、
はい、この道の駅の駐車場あたり、道の駅ではないですね、
あの道の駅の駐車場 か、はい、かその横の、その、なんだっけ、楠木ホール
の駐車場
に止めて、はい、登山口はすぐです。
すぐということで、はい、分かりました。金剛山、ね、たくさん登ったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、このルートはなかなか知られてないかもしれませんので、
このルートまだ少ないですよ、
はい、じゃあぜひ久保田さんも登った暁にはまたご紹介を、いただきたいと思います、はい、ということで今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんに金剛山ご紹介いただきました。今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。